じゃあここで少しワークに入ります。今説明してきたことは不安の一つのからくりの本質的なところをちょっと説明してるんだけど、不安と言った時に単に期待を満たしてないことぐらいだったら大した問題にならないんだけど、ある程度その不安感が強いと本当に前頭前野が働かなくなることが問題なのね。もちろん健康にも悪いよね。だって胃が痛いみたいなぐらい不安が強い人ね、なぜ胃が痛くなるのかは別として、胃が痛いとか心臓が痛いでも胸が痛いとかさ、その夜眠れないとか、そういうレベルになっちゃう不安の人たちは必ずそのフェイリアになった時のその状態に対して何らかの恐怖心が走ってんだよね。どういう恐怖か分かんないよ。社会的にバカにされるのか、メンツがなくなるのか、何でもいいけど、それは人それぞれだから、その恐怖心があることが悪いって言ってるわけじゃなくてね、何らかの恐怖心が出てくるぐらいの将来の出来事に対する想定がそういった不安感を引っ張り出してくるわけね。そのレベルになった時、我々にとって問題になってくるのね。それは問題になってくるのは2つの意味だよね。1つは平穏な心でいられないから、いつもイライラしてたり、イライラっていうよりは不安にいて、なんか胃が痛いとか胸が痛いとか、安心して生きてられないわけだから、ちょっとも嬉しくないわけでしょ。1つのことに集中できなくて楽しくないしみたいな感じだよね。でもう1つは言ったように、実際にその時 IQ が下がっちゃうんだよね。IQ が下がるってことはどういうことかというと、問題はますます大きくするのね。大体はそういった不安下で行動している人たちの行動を見ると、ますますバカなことやって問題を大きくしている人が多いんだよね。だからそういった意味では、今度は問題をさらに大きくするという行動に出てしまうっていう、これ2つの問題があるんだよね。それが我々暮らしや生活の中で心の不安や大きな悩みを持つことの問題ね。そのものの問題ってことをまず考えてほしいのね。で、そこでここでのワークというのは、それを2つの面から統合的にね、1つのワークで解決していくということをちょっと考えてほしくて、それに対するワークになっていくんだけど、まずは簡単だよね。前頭前野が働いて、そして扁桃体情報処理のようなものが恐怖心を出すようなレベルのものが働かなくなってしまえばいいっていうのがまず1つだよね。で、その考え方として、実際に僕がいくつか言ってるのは、時間は未来から過去に流れるのよとか、私たちは過去の自分の想定と、その過去の自分がこうしたらっていう、そのバーチャルな自分と実際の自分を比べるかいけないよとか、いろんなことを言ってるわけだけど、基本的な発想の大前提に戻ってもらうと、まず前頭前野が働くようになると、私たちの不安は勝手に消えていくというファクトを知ってほしいのね。実際に前回話したと思うけど、アップルにはまる人たちの脳を調べてみたら、なんと宗教にはまってる人の脳と同じだったっていう BBC の番組があって、どこの部位とは言ってなかったけど、おそらく2005年ぐらいから話題になってる部位だよね。オルビトプリフロンタルコーテックスとこだよね。眼下前頭前野っていうところだと思うんだよね。の話をしてるんだと思うけど、まさにそういったところがすごい強く発揮している人は、まあ快不快を評価する部位とも言ってるかもしれないけど、その前頭前野から、特に外科前頭前野から扁桃体のあたりの大脳辺縁系に対しては、しっかりと神経の束があってつながっていて、明らかにそういった上位の情報処理が不安に対してコントロールすることが可能になってくるのね。もしくは恐怖に対してコントロールすることが可能になってくるのね。だから宗教に信じてる人は平気で十字軍とかやっちゃったわけでしょ。だから今でもそういう例はいっぱいあるよね。テロリストとか見ててもそうでしょ。それはまさにそういう不安を封じ込めちゃう力があるわけだ。じゃあ皆さんはトマベチキを信じてねって言ってるわけじゃないのね。そういうわけじゃなく、信じてねと言うのと同じ効果を自分なりに作っちゃえばいいわけでしょ。それはどういうことかというと、ちゃんと前頭前野を働かせることによって、そういった恐怖であったり不安という情報処理を解決することができちゃうわけ。でもこれって多くの人にとっては、鶏が先卵が先、もしくは本末転倒で、今不安だから前頭前野は働かないわけで、その時にじゃあ前頭前野を働かしちゃったらなんとかなるって、それ本当ですかでしょ。で、過去に行われてきた方法は、例えば瞑想をしたりすることによって強制的に前頭前野を働かせたりするっていう方法を取るわけだ。トマベチ式のやり方は、瞑想するのは別にどんどん進めたいけども、それさえもわざわざ言わないっていうことね。 じゃあどういうことを言うかっていうと、一段高い抽象思考をしなさいってことね。同じ前頭前野でもっと外科前頭前野よりも脳の部位でいうともっと頭の上の方ね、高い抽象度の抽象思考をすることによってますます不安を含む恐怖だよね、そういった回路に対して上位の情報処理から介入的に働きかけてしまって、そうすると不安そのものは消えてしまいますよ。もちろん不安が消えるだけじゃなく、前頭前野のより抽象度の高い情報処理が活性化するということは、問題そのものをより上手に解決しちゃいますよってことだよね。ってことはさっき言った意味で言うと、もともと想定していた時のレベルが得られないから不安が、もともと想定していた時もさらにいいとこ行っちゃえば不安どころかラッキーになっちゃえばよくでしょ。そのためには前頭前野をより働かせればいいっていうことね。その時により上位の抽象的な思考っていうことは何ですか。そのワークね、インとは簡単で、空は何て言うと、有と無の上位概念といつも言ってるんだよね。そうでしょ。一見相反するもの同士を包摂しちゃうものが一つ抽象度が高いっていうことでしょ。じゃあ皆さんの不安とか悩みということになると、僕がいつ自分のワークスクラスで言う例として、フォレストのいわゆるこういった教材の中でも過去に話してきたことがあるんだけど、クラスの卒業生で 2,3 人いたんだけど、オートバイで大きな事故にあった時ね、で交差点で車にぶつかってオートバイぶったれて血ボタボタ流れて骨とか折れちゃった、その時に痛い痛い痛いって言いながらすごく喜んでるのね、事故にあった人はね。で実際に卒業生がそういう体験にあった人が2人いて、2人ともそうでした。すごい痛くて骨折れてて、その後重傷で救急車で運ばれたけど、でもすごく嬉しかったですって言ってんのね。嬉しかったのはぶつかって嬉しいじゃないよ。それはオートバイでそんだけの大きな事故をしてれば大抵死んでるのね。本当は死んでるはずなのに痛い痛いってことは生きてる証拠でしょ。だから、ああよかった俺は死んでないわ、だから嬉しいのね。それはまさに有と無の上位概念が空と同じだよね。本当は交通事故で嫌なことであり痛いことでしょ。でもその嫌なことであり痛いことをさらに一つ上の認識から見ると、でも生きてるからよかったねでしょ。つまりゲシュタルト認識のフメールムの抽象度を一個階段上げることによって、嫌なことが実はすごく嬉しいことに変わるわけだ。そうでしょ。骨が折れて血出て大怪我しててそれがすごく嬉しいことって、それ変ですね。それ洗脳。いや洗脳でも何でもないでしょ。単に本人はこれこそ生きてる実感だからでしょ。痛くなかったらやばいってことでしょ。死んでて俺は霊だってことでしょ。痛いギャーって言ってるから生きてた証拠。それは一個高いゲシュタルトでしょ。じゃあ皆さんの心の不安や悩みはどうなの。同じだよね。為替で言うと、自分のなけなしのお小遣いを、それお小遣いっていうのは本当に子供の学費に使うぐらいになけなし、お小遣いじゃないよね、必要な生活費を株や FX に投資した人は絶対損するのね。成功しないのね。逆に飲み代とかを使ってる人もは意外と儲けるのね。同じようにプロのディーラーとかは上手に儲けるのね。プロのディーラーが儲けるのは簡単で、自分の金じゃないからね。で飲み代で使っちゃっていいようなお金をやってる人が儲けるのは同じね。使っちゃってもいいからね。それを子どもの養育だったり教育なんかを、株なんかその人いないと思うけど、万が一 FX とかに積み込んでた人は絶対損するのは、なくなったら困るお金だからね。それは具体的にはそういう人たちは株や FX の世界では損切りがちゃんとできないのね。で損切りがちゃん、損切りってのは損が出始めた時、上手にどのタイミングで降りるかってことだよね。損切りがちゃんと冷静じゃなくなって、自分のなけなしのお金だと、本当に生活に必要なお金だ と損切りが上手にできない人は、ある程度以上の長期間で株式や FX みたいな為替の投資をしてると絶対最終的に損するんだよ。成功できるのは損しても痛くも痒くもないから、プロのディーラーね、彼らの場合は上がったらボーナスもらえるけど、下がったらボーナス取られないんだぜ。ボーナスもらえないけど、少なくとも損分払わなくていいんだから、超ラッキーな人たちだと思うけど、もしくはごく普通のサラリーマンディーラーは、俺は昔はそうだったけど、財務だからそうだけど、上がっても下がっても嬉しくも楽しくもないのは会社の金だからだよね。そういう人たちはちゃんと利益を出すことができるわけだ。そうでしょ。つまりそのものを一つ上のその中に入っちゃって、その利益が出たら嬉しい、出なければ嬉しくないっていう抽象度の人は絶対ダメってことね。それを一つの職業として、一つ上のユニットに上がっちゃえば、ビジネスで言えば上がっても嬉しい、下がっても嬉しい人ね。だって当たり前で、 商売というのは上がる時もあれば下がる時もあるわけだから、上がったら嬉しいけど下がっても同じように嬉しくないといけないっていうことだぜ。ビジネスをゲームとして考えてるような人たちね、若い頃の孫正義さんは、俺はたまたまいろんな付き合いで何度かご一緒しててよく知ってんだけど、本当に彼は当時は、今はどうか知らんけど、おそらくそれもついてんだと思うけど、ビジネスをすることがゲームのように楽しくてしょうがなかった人なのね。だからもちろん成功したばっかし記録に残ってるけど、失敗したこともあるだろうけど、きっとそれも楽しかったんだよね。要するに上がっても楽しい、下がっても楽しい、ゲームとして楽しいわけだ。だからそういう人は当然成功するわけだ。そうでしょ、同じだよね。自分の人生として見たときに、楽しいものも楽しくないのもだぜ。うまくいったのもうまくいってないのも嬉しくなきゃいけないということですよ。そうでしょ。それは皆さんが映画を見ている世界で、映画というものね、ハリウッド映画とかだよ、いつもハッピーエンディングのハリウッド映画だったらちっとも面白くなくない？だからたまにホラー見に行ったり戦争映画見に行ったり、それは趣味によると思うけど、全てハッピーエンディングじゃないものを見に行くのは、それはなんで？どちらも楽しいからでしょ。簡単に言うと一言だからじゃんでしょ。為替のディーラーが損しても得しても痛くも痒くもないのは、それは人の金だからでしょ。ちょっと待ってください、私の人生は一言じゃないんですなんて無責任になって思うでしょ。いや、皆さんの人生は一言なんですよっていうことよ。一言っていうのはどういうことかというと、皆さんの人生を嬉しいと思ったり楽しいと思ったりするのは、その中に入っている扁桃体、大脳辺縁系だよね、よりもっと古いところで言うと脳幹だよね、呼吸までいっちゃうようなやつね。そういった脳幹の情報処理たちがまさに一言と言われる部分であり、前頭前野はそれを客観的に一言のように見ることができる部位なのね。そういった意味で一言ですよっていうことよ。わかる？もちろん中間思想的な発想で言うんであれば、私たちの世界はもともと空だからね。空というのは、例えば素粒子の、この物理という世界も素粒子の状態に過ぎないし、今風に言うと超ひもの振動状態に過ぎないわけで、そういった意味でこの世はもともと空なとこだから、映画のスクリーンと同じで、映画のスクリーンもいかに実体があるように見えても、近くに行ってしまうと赤とか青とか緑の光が点滅してるだけみたいに、この物理という世界も素粒子のレベル、超ひものレベルまで見てみると、ひもが振動してたり素粒子の状態に過ぎないから、もともと空だからって意味合いで捉える、そこまで悟った人がいてもいいよ。同じことだよね。そういった世界に対して我々がでも何らかの映画である娯楽という役割を持たせるわけだ。そうでしょ。映画であればね、同じようにこの物理世界に私たちの人生という役割を持たせる、宇宙という役割を持たせるわけだ。その時に映画もハッピーエンディングだけじゃなく、そうじゃない映画も楽しいのと同じように、人生もハッピーエンディングだけじゃなく、そうじゃないのも楽しいし、今起きてるというエンディングはまだ我々は知らないわけだから、現在見てる映画がうまくいったのも楽しいし、うまくいかなかったのも楽しいし、両方とも空なる世界にあるけなる仮なる役割としての存在として見たときは、それは中間というわけだけど、両方が楽しいっていうふうに見ることができる。それが前頭前野で見るということだよね。一方抽象度が上がって見ることができるのであれば、どちらも嬉しい、うまくいったのも嬉しい、浮かないのも嬉しいということは、最悪の事態を想定したとして、その最悪の事態になっても、あらまあ嬉しい、こんな珍しい体験できちゃってって思えるっていうことでしょ。それがまさに前頭前野から見るってことね。だから人事なのね。人事じゃないのは、今ホメオスタシスの内側に入っちゃってる脳幹の情報処理であり、大脳辺縁系というからには、新しい脳だよね。大脳皮質であるから進化の過程では新しいけど、その中でもちょっとまだ情報処理の抽象度が低い扁桃体ぐらいだと、まだ人事になってないんだよね。ところが前頭前野まで抽象度が上がってきたときに、一言と言い方は悪いかもしれないけど、交通事故にあたって、ああ生きてるよかったって言ってるのは、これは前頭前野の処理で、いたたたたっていうのは身体のレベルの脳幹まで含む身体の処理で、もちろんその時ギャー大変って怖がってる、おそらく怪我しながらギャーっと痛いとか怖がってる時は扁桃体まで入ってきてるかもしれないけども、少なくともそこで我は今生きているじゃんっていうふうに思うことができるというのは、明らかに前頭前野処理だから、つまり一言にできてるわけでしょ。ということで、別に自我の中に自分と一言が入ってるっていう意味ではなく、自分自身という自我をより抽象度の高いところから客観的に見ることができる視点を持てる人たちね。自由自在に見るね。感自在だよね。自分のありかを自由自在に見える感自在ができる 人たちという人にとってはあたかも心の不安や悩みの世界も人ごとのように客観的に楽しむことができますよということね。じゃあそれを理解してもらった上で重要なワークをここでやります。それはものすごく単純だよね。今自分がこれから起きるべきことで何か起きたら嫌なことね、普通こういうトレーニングをするときは肯定的なトレーニングしか我々はやらないのね。というのは否定的なことをやることによってアファメーションの逆のネガティブアファメーションが起きることで、わざわざそちらに寄ってしまうようなそういった悪い方向性をつけちゃうからね。実際に実験で子供が三輪車に乗って走ってるときに目の前に大きな石があって石を見て避けなさいって言うとちゃんと石に向かっちゃうのね。俺も実際昔サーキットでやった話どっかでしたと思うけど、富士スピードウェイでフェラーリ乗ってるときにパイロンがね、さすがに壁じゃなくてパイロンの周り回ってたわけだけど、パイロンを見ながら回ったらちゃんとパイロンのように寄っててパイロンパーンと弾いたよ。あれ壁だったらやばかったぜと思ったけど、自分で教えててやっぱり自分でやるんだわでしょ。で人間の無意識って本当にやっちゃうんだよね。見るとそっちに寄っちゃうのね。だから子供が障害物見るとちゃんと障害物に向かってっちゃうのね。それは俺も経験済み、フェラーリで。ということは普通上コーチングとかでは失敗だったり嫌なことだったりには目を向けない方向にしていいことだけを語っていくわけ。なんと私のトライチキワークは普通のコーチたちに怒られちゃうようなことをここでやるのね。それはなぜかというともう一段上に行くためね、抽象度を上げるためね。皆さんの人生の中でそんな将来のことじゃないよ、今の自分よ。今の自分がもしも起きちゃったら考えるだけでブルっちゃうようなことね、胸が痛くなっちゃうようなこと、それ何か分かんないけど、そういったことが何かというのを一個想定してほしいのね。そしてそれをちょっとリアルに考えてほしいわけ。それじゃやばいじゃないですか、それは無意識引き起こしますようだよね。その通り。ただしそれだけじゃ引き起こすけど、その先をやるからね。それを本当に起きたら嫌なことね、嫌なことっていうのは本当に心臓の鼓動が速くなったり自分でちゃんと心拍が測ったらね、でしょ、そういう意味よ。呼吸測ったら呼吸が浅くなったりとかね、本当になんか胸が痛くなったりとか、そのくらいリアルなことを考えてもらっていいですよってことね。それを一個想定した上で、想定した上でよ、その上でそれそのものが自分のもしもなければ、もしもなければだよ、過去の出来事がまさにそうでしょ。過去の出来事でまず最初練習してから未来にやってね、過去の出来事だったら簡単にできるでしょ、二度と過去はやってこないわけだから。もしも最初から未来をやるのが怖い人は、過去の出来事で実際自分が体験したすごい嫌な出来事ねを実際思い出すの、わざわざトラウマを生み出すんだ。その通り、普通のやり方と違うからね。そんな過去の出来事でもいいよ、過去の出来事で本当に胸が痛くなっちゃうような出来事を思い出すでもいい。でもその思い出した上 でもちろん過去は時間とともに未来に離れていっていくわけだから、そこで明らかに分かるわけだよね。その出来事さえも自分の人生の一部でしょ。それが存在していない自分っていないわけだ。そうでしょ。前のユニットでも練習したけども、全てのものが自分の一部なわけでしょ。そうでしょ。ということはその出来事のない自分というのはもともと存在してないわけだから、それと比べることそのものが、それがない世界と今の自分を比べることがもともと意味がないということは言ったわけだよね。同じだよね。未来に関してもそうだよね。万が一その出来事が本当に起きるのであればだよ、その嫌だよ、ブルっちゃうような出来事ね、その起きた出来事がある世界さえもその自分という存在の重要な一部になるわけでしょ。それは重要な一部になるというのは、実はもっと時間を未来に持ってってほしいわけね。将来皆さんはゴールを持ってるわけだ。そして皆さんはどんなゴールでもいいよ。私のこのレクチャーを一緒に付き合ってもらって、最後まで21インプットまでやってもらうと、確実に達成できる人になってるのね。そこまで徹底的に皆さんのマインドを変えていくのね。確実にできるようになった皆さんが未来の世界から過去を振り込むと、今にとっての皆さんにとっての未来よ、それよりさらに未来からその将来起きてほしくない出来事が起きた過去を振り返ってみると、ちゃんと何の問題もなく当たり前にそれが重要な一部の出来事になってるわけね。そうでしょ。最後に成功してれば途中の過程はアップダウンはどっちでもいいわけだ。もちろん最後の成功ということそのものも本質的に言うとどちらでもいいわけだけど、とはいうものの、このシステムはその皆さんが想定したゴールを達成させ していく、そのシステムとして作り上げていくわけだから、そこはゴールをちゃんと達成していくという大前提で俺は説明してるわけだけど、もちろん最後の最後はそのゴールの達成するか否かさえも重要じゃない人になっていることももちろん考えてね、それはもう悟っちゃった人たちの話だから。ただし悟っていない場合、つまり最後のゴールがちゃんと達成できているという大前提で、その時の時間フレームワークから現在にとっての未来の出来事を振り返ってみると、やっぱり自分の一部としてあるのが当然で、ない宇宙は存在しえない宇宙になるわけだ。そういう目で将来自分にとって起きちゃ嫌だなっていう出来事ね、本当に心臓が痛くなっちゃうような出来事が近い将来起きた世界を勝手に想像してほしいのね。つまりコーチングではやっていけないことを今ちょっとやってもらうのね。それを感じて本当にちょっと嫌だなと思えた瞬間に、ちょっと待ってくださいね、これは私の心が生み出した情報だよね。つまり現在の自分の心の動きが生み出した情報だよねということをまず考えてほしいわけ。わかる？すべては心の中にあるのね。最初に言ったように、頭痛い人には頭痛いのやめたらって言えばいいっていうことね。悩みがある人には悩みやめたらって言えばいいっていうことね。そんなことは簡単にできないでしょ。その通りだけど、実はステップバイステップだとできますよっていうことね。実際に将来本当にこうなっちゃったやだ、例えば何でもいいよ、携帯電話の支払いができなかったとかから、あの中小企業の社長が月末の支払いができなかったなんか何でもいいわけだ。将来こうなっちゃったらやだ、ちょっと心臓が痛い、胸が痛いぐらいの出来事、胃が痛いという出来事を実際に具体的にはちょっと思い浮かべてもらう。要するにコーチングでやっていけないことをやってもらう。それを思い浮かべて本当にちょっと嫌な気分になった瞬間に、え、でもこれって今の自分の心が生み出したことでしょ。だって実際に起きてないじゃん。実際に起きてなくてもちゃんと思えばそういうふうに感じることができるってことでしょ。つまり私たちの心の不安は私たちの心が生み出しているということをまずしっかりとそこで認識してしようわけ。なんだ、じゃあ生み出すのやればいいじゃん。その通りだよね。今僕が生み出してって言ったから生み出したんだって、言われなかったらやってなかったわけだから。ってことは生み出さなきゃいいじゃんっていうのがまずファーストステップね。その上でさらに遠い未来からその時に、その時の遠い未来というのは今皆さんが設定しているゴールが達成できた未来ね。その達成できた未来をもう一回自分で想定してもらう、想像してもらう、リアルに感じてもらう。その未来から振り返って、そのちょっと先の嫌なことが起きた時を思い出してもらう。そうするとそれさえも達成する人生の中でなくてはならなかった必要不可欠なものでしょ。必要不可欠ということで役割があるわけ。必ず全ての出来事に役割がありますよっていうことね。わかる？いや、この宇宙で役割のない出来事は一つもない。わかる？それは結果論として見るからそう言えるわけで。そうでしょ。そんな役割は私には理由がわかりませんって言っても、人生の未来で言うとそれさえも自分にとって絶対に存在し得る出来事の一つだから必ずそれが重要な役割としてた。結果論と言い方は良くないかもしれないけど、結果としてそれが重要な役割となるということね。わかる？それはどういう役割かはその時になんとなく想定できるし、本当のインパクトは実際ゴールが達成した時しかわからないわけだ。でもどちらにしてもそれがその時情動として感情として嬉しいか嬉しくないかは全く関係ないっていうことね。逆に一つ高い視点で見れば、それは嬉しいことも楽しいことも未来のゴールが達成される過程の一部として重要なこと、もうちょっと楽観的に言い方をできる人はそれは楽しいこと、嬉しいこととして感じることができるっていうことね。だからそれは映画と同じということね。映画も全てハッピーエンディングの典型的なハリウッド映画ばっかしだと飽きるわけで、わざわざホラー映画とか見に行ったり戦争映画を見に行ったりするわけだ。もしくはハッピーエンディングじゃない映画を見たかったりするわけだ。それはその両方があった方が楽しいから嬉しいから充実しているからということでしょ。そういうことで自分の心の不安悩みの世界を見るという練習を今やってほしいわけだから、ちょっとコーチングでは本来はやるべきじゃないことを堂々とやっちゃうのがトマベジ式ね。なぜかというと、もう一つ高い抽象度の視点を持つことができるからね。一つはその想定した未来の嫌なことは自分の今の心が生み出したってことをちゃんと認識してね、つまり心が生み出すということね。 もう一つはそれが嫌なことであろうがいいことであろうが関係なくそれが本当に起きることであればね、起きないかもしれないよ、起きない可能性が高いと思うけど、わざわざ嫌なこと起きた場合のことを言ってるわけで、起きない方に自然に無意識働くと思うけど、万が一起きてもっていうことね、それさえもゴールが達成したより長い未来で言うのであれば必要不可欠な部分になっているわけで、それを一つ高い抽象度の視点で見ると、それは映画は嬉しいのも悲しいのもみんな楽しい見たい娯楽として意味だったら映画ですよということね。それが交通事故でオートバイで大怪我して血流してる人がいたたって言いながら喜んでると同じということが分かりますよということね。この枠は実際やってみてください。以上。